医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。たくさんこんにちは。
こんにちは。こんばんはじゃないね。
今日はあれですね、初の生収録ということで、
はい、
あの実は私たちは今一緒にいて収録をしています。
はい、
ニューヨークのホテルの一室で。
うん、
うん、いや初めてニューヨーク来ましたけど、すごい思ってたより、
うん、
街がダーティーだった汚いというか、
ちょっとねゴミゴミした感じがあるよね。うん、あのゴミが多い、
うん
うん、
あと建物がすごい高い。やっぱり東京とかと比べると高いのと、すごいビルの数が多いっていうのが、
うん、で僕2年前かな、コロナ始まる前に1回来て、
うんうん、
でその時よりもビルが増えてる気がする。なんかその時工事中だったっていうのもある。まあ、ずっと工事してるよね、どこしら、うん、
ずっと工事してる。
でもなんか新しいビルとか結構建ってる感じするな。
うん、車もすごく多くて人も多くて、
うん、あでも渋滞はマシ。渋滞は、うん、もっとひどいと思う。
コロナの影響はあるのね。
うん、まだ人がね、
うん、まあマスク、こっちはもう結構ワクチン打ってる人が多いからマスクしてない人も多いし、
うん、
まあ、しないでもあのお店とか全然入れるところもあるし、まあ、厳しいところはマスクしてくださいって言われたりするんだけど、
うんうんうん、だんだん言われた、
うん、言われる、まあ、書いてあるところ
もある。あ、書いてはあるよ、
ね、あと入場規制してるところもちょっと高級なところとか、
うん、
まあ、そういうところもあって、まあ、日本もいずれこういう風になるのかなっていう風に
ね、
うん、
なるといい、
うん、そんな感じで。じゃあ本題に入りましょうか。
はい、
はい、
いや今日あのちょっとホテルのロビーで待ってたらさ、
うん、
テレビがついてて何の気なしに見てたら、うん、ブルーオリジンが宇宙旅行を成功させたってニュースがあって、う
ん、ツイッターとかでもみんなつぶやいてた、
うんうんうん、すごいね。ジェフ・ベゾスが自ら乗って初の有人飛行でしょ、うん、ブルーオリジン自体は、
うん
うん、成功してすごい。
確かにちょうどね、この先週昨日とか前回のやつか、
前回のやつ収録した時ね、うんうん、
まあ、宇宙旅行が身近になるっていう話をして、
うん、
あの実際すぐなね成功しちゃって、もう本当に民間の人でもねお金さえクリアできればいけるんだなっていう
のを実感でした。うん、ブルーオリジンはあの 100km、 海抜 100km 以上に行ってちゃんと公式な宇宙空間まで到達したらしい。
うんうん、いやすごいスピード感で進んでますね。
うん、
で前回の続き？
そうそうそうそう、うん、で、あの宇宙が近くなったらどうなるのかっていう話を、
うんうんうん、
まあ、したらいいかなと思ってて、せっかくの機会だからね。
うん、
で、今もう僕たちはその宇宙船っていうのが、宇宙の船じゃなくて宇宙の船ね、あの宇宙から飛んでくる放射線っていうのがあるっていうのを知ってるんだけど、
うんうんうん、
昔その放射線が発見されたのが、一番最初に発見されたの、前ちょっとやったよね、あのレントゲンさんが放射線、X 線っていう放射線を初めに発見して、
うん、
それが1890年代後半とかその辺の話だったんだけど、
うん、
でその後あのベクレルとかマリー・キュリーとかキュリー夫妻が、物からも放射線が、その放射性物質っていうのが地球上にありそうだっていう話をしてて、
うん、
なんかその放射線っていうものがそのありそうだっていうことは分かってたんだけど、
はいはい、
でも地球から出てることは知ってたんだけど、宇宙からはなんか来てるのを知らなかった当時があったらしくて、
うんうんうん、
でその、研究してる放射線の影響なんじゃないかっていうことを研究してる人が一人、ヘスさんっていう人がいて、
うん、
ビクトール・フランツ・ヘスっていう人がいて、
何人？
ね、何人だったかな、この人ね、フランス人だったかな、ちょっとごめん。ビクトール、でも名前的にはドイツ語圏っぽい名前だよね。
そう
だよ
ね、なんかドイツっぽい感じ。
で、あの、その実験器具が地球上の、なんていうの、地球の地下から出てくる放射に影響されてんじゃないかっていうふうに仮説を立てて、
うん、
最初あの、エッフェル塔に登ったらしいんだよね、その機材を持って。
うんうん、
で、あの、放射線の影響を軽減した、観測がしたいみたいな感じで、うん、で持って上がって、でさあ実験しましたって言って、結果見たらなんか上がってたんだって、ちょっとだけその放射線の影響が、
うんうんうん、
なんかおかしいねっていう話になって、
うん、
でなんか高い山に登ってみたりとか、
うんうん、
熱気球に乗ってすごい高いところに行ってみたりとかして、
うんうん、
で よくそのそういうふうにやって分かったのは、高度が高くなる方が放射線がむしろ強くなるっていう、
はいはい、
その地球からだけ出てたら考えられない、うん、その距離が離れると基本的に放射線の影響は低くなるはずだから、
うん、
普通に考えたら高くいけばいくほど落ちるはずなんだけど、
うん、
むしろ上がってるっていうことが分かって、でそれで宇宙からも来てるんじゃないかっていう仮説を立てたのが、はい、その宇宙船の発見の始まりらしくて、
はい、
ヘスさんはその、発見で1936年にノーベル賞を受賞したらしい。
うーん、その時は飛行機は、ヘスさんは1883年生まれで1964年に亡くなってる方、
うんうん、
もう飛行機は飛んでんのかな今
度。え、飛行機っていつ、
わかんない
飛行機っていつ、ちょっとその歴史全然知られてないんだけど、
オーストリア生まれだ、
ね、あ、オーストリア人、うんうん、ドイツ語圏かな。
そう、まあでも1936年だからね、あの、うん、もう第一次世界大戦後だから、まあ
飛行機はあるか、
うん、ノーベル賞を受賞した時点ではもう飛行機はあるし、
そっかそっか、うん、
まあでも昔はそういうのも分かんなかったんだね、
うん、それが知らなくて
当たり前、まあね、のように感じるけど。
そうだから、地上で生活して、国によってっていうか場所によって違うんだけど、
うん、
日本で地上で生活してる場合は、
うん、
0.3 ミリシーベルトっていう値、
うんうん、
0.3 ぐらいの被曝が1年間であるっていうふうに言われてるんだけど、
はいはい、
国際線日本からアメリカに飛んできたでしょ、うんうんうん、それを1回乗ると0.1 ぐらい被曝が増えるって言われて、
うんうんうん、
その上に行くからね、
うん、
で帰るともう一回 0.1 ぐらい、
うんうん、
だから国際線に乗ると0.2ぐらい被曝が増えますよっていう話が知られていて、
うんうんうん、
でだそれなんでなのかっていうと、宇宙から降ってくる宇宙船のね、
うん、
大部分はなんかその陽子ってわかるかな、陽子っていう原子核のプラス1個、
うん、
水素の真ん中の原子核がこう降ってくるの 90% ぐらいらしくて、
うん、
だからその地球のね磁場で大部分が、まあ、あの防げるんだって、その磁場があるから地球は、
うん
うん、陽子ってプラスに帯電してるでしょ、
うん、
だから飛んでくるとその磁場の影響で止まったりとか曲がったりとかして地球には降ってこないんだけど、
はいはい、
高く行くと磁場の影響が少なく、磁場がこう弱くなるから、
うん、
その分陽子がこう飛んできやすくなるっていうのと、
はい、
あと空気の層にこう当たってそれが止まるんだけど、うん、その空気の層に当たる、なんていうの、空気の層が薄くなるから、
うん、
その影響も少なくなるみたいな感じ。空気のバリアと磁場のバリアが高いところの方が薄いので、
うん、
それであのそういったあの宇宙船の被曝が増えるっていうことみたいなんだけど、
うん、
うん、
そうなんだ。じゃあそうそうそう、登山家とかも普通の人よりは被曝率高いのかな。
登山家もね、その登山してる間はやっぱり高いと思うんだけど、
うん、
でも登山ってさ1年間に何回かしか多分行かないでしょ、エベレストとかにしても、うん
うん、なるほどね。
だから一番その日常生活というか今のある現代存在する職業の中で一番被爆しやすいのはその放射線を扱う人、もしくは国際線のパイロットとか、
はいはい、
国際線のキャビンアテンダントさんは、
うん、
普通の人より被爆が多いっていうことで、うんうん、その研究対象になったりするんでね、うんうん、その人たちをよく見て、
うんうん、
放射線の影響ないかどうか調べるみたいな、
うんうん、なるほど。すごいベーシックな質問になるけど、その放射線を受けることで一番考えられるリスクっていうのは、
うんうん、が、ね、前もちょっと言ったんだけど、
うん、
あの確率的な影響と確定的な影響って2つあって、うん、
はい、
ものすごくあの被曝が多いと、
うん、
いろんな臓器の調子が悪くなって、うん、の臓器がダメになっちゃったりとか、あの角膜が濁っちゃったりとかするんだけど、
うん、
それは本当になんていうのかな、すごい量当たった時、
うん、
だからそのもう大体このぐらいだったら半分の人はこの臓器がダメになりますっていう線量分かってて、
うん、
そこに達すると、よくない、それはもちろんよくないよねっていうことなんだけど、
うん、
この環境の宇宙船とかの被曝で、よくわからない けど影響があるんじゃないかって言われているのはその発がん性の問題が言われていて、
うんうん、
で確率論なんだよね。その、うん、ここまで浴びるとこのがんが絶対2倍になりますとか、あ、2倍というか絶対にがんになりますとか、そういう値ではなくて、
はい、
被曝が増えるとがんが出てくる可能性が上がるみたいな感じで、だから同じ被曝をしても A さんはがんにならなくて B さんはがんになるってことは十分あり得るみたいな。
うん、
で別々の臓器だったりして、
うんうんうん、
でその辺ね、
うん、
あの結構放射線だけ特別にこう考えると難しいんだけど、
うん、
でも例えばさ、タバコを吸ったらがんになりやすくなりますよとか聞いたことあるじゃん、うんうん、それと同じ感じ、
うんうん、なるほどね。
そう、
がんにならない人もいるもんね別に。
そうそうそうそうそう、だからそのやっぱりその放射線にしてもタバコにしても遺伝子にこう DNA に傷が入ってしまう可能性が高くなる、
うんうんうん、
でその当たりどころが悪いとがんになっちゃったりとかするっていう感じ、
ね、
綺麗に治せることがほとんどなんだけど、
うん、
その傷が多く なると、
うん、
あのがんになっちゃう可能性も高くなって、そういう感じ、
うんうん、
一つの細胞ががんになるとあとそいつが増えるからね、
うんうん、
っていうことで、
うん、
だからあの被曝もやっぱりこう少ない方がいいとは言われてるんだけど、
うん、
どれぐらい少なかったらリスクがゼロなのかっていう議論は結構難しくて、うん、
その宇宙船の研究というかそれで病気になってしまうことに関する、
うん、
まあなんていうのか医療っていうのは、
うん、
こうパッと思いつく限り2つあるかなと思ってて、うん、1つはそのなるべく放射線を受けないようにするっていう方法と、
うん、
もう1つは放射線を受けた後、受けてしまった後、
うん、
どう病気を治すか改善するかみたいな2つだと思うんだけど、タックは、
うん
まあ、医療としては多分どっちかというと後半の方、
2
つ目の方
だよ ね、
研究対象としては、
あのがんになって、
うんうん、
どうするかっていうのが、
うんうん、
あの研究としては一番多いよね。予防の、うんうん、予防医学っていうのもあるけど、
うん、
放射線の場合は放射線防護医学みたいなのがあって、
あ、そうなの。
そのこうできるだけ、まあでもやることはシンプルっちゃシンプルで、
うんうん、
できるだけ放射線を浴びる量を少なくして、
うん、
放射線の距離をとって、
うん、
必要のない被曝はしないようにしましょうみたいな、うん、そういうなんていうかな、研究というよりは分野はある。
でもさ、宇宙分野がこんだけ活発化してくると、
そうそうそうそう、
宇宙船とかどうしても宇宙空間に行かないといけないわけだから、
そう、
そのなるべく放射線を何透過しないっていう、どうあんまり
シールドしたりとかね、
うんうん、
あのでもやっぱりその国際宇宙ステーション調べてみたら、
うん、
1日で 0.4 から1ミリシーベルぐらいは宇宙飛行士さん被曝しちゃうみたいで、
うん、
つまり地上だと 0.3、
うん、
年だから、
うん、
1年分を1日で浴びちゃうぐらいの放射線の違いはあるんでね、
はいはいはい、
だからそれが宇宙飛行士さんにとって本当に安全なのかっていうのは JAXA とか NASA とかずっと研究してるみたい、
うん、
でそのぐらいになってくるとがんだけじゃなくて、うん、あの白内障とかその比較的低い放射線量でも起きちゃう確定的な事象も見ていかなきゃいけないっていう話になってるみたい、
うんうん、
でなんか今さ、その火星に行こうとか月に行こうとかっていう計画があるじゃん、
うんうんうん、
でその ISS その国際宇宙ステーションもちょっと磁場で守られてるらしくて、地上から 400km のところにあるらしいんだけど、
はい、
ちょっと磁場の影響であの宇宙船が防御できてて、
それ地球の磁場ってこと？
そうそうそう、
はいはいはい、
地球から400キロしか離れてないっちゃしか離れてないから、
はい、
それと比べると月って本当にもうまっさらな磁場の影響がほとんどないところにいる状況で、計算するとその宇宙ステーションよりもさらに 2.6 倍ぐらい被曝が増えるんじゃないかって言われてるみたい、その観測上ね。
火星とかには磁場はない？
あ、それすごいいい質問だと思った。僕も火星と地球って同じぐらいの大きさだし、磁場あってもいいなと思って調べたんだけど、火星は磁場ねないらしいんだよね。
へえ、
なんかそうそうそう、でへえと思ってちょっと調べたら、そのマントル対流説っ ていうのが一番有力らしくて、その地球のマグマがさこうぐるぐる動いてるじゃん、
うん、
その中に鉄のさあの要素もたくさん含まれて、
うんうん、
それで磁場ができてる
ん
だって、
うんうんうん、
でも火星はその対流がほとんどないみたい で、
うん、
でそれでなんか磁場がないっていう説をちょっと読んだ。
なるほどね。
そうだからあのでもその磁場シールドっていうのを宇宙空間に置いて火星を守るみたいな、うんうんうん、そういう SF 的なこう構想はあるらしい。
まあそうだ、人工的に作っちゃえばね。
そうそうそうそう、うん、割と弱い磁場でいけるから現実的なんだって。
へえー、そうなんだ。
そうだからその磁場があるとあのなんか大気もできるんじゃないか、ちょっとその辺よくわかんないんだけど、って話になってて面白いなって思った。
なるほどね。火星に磁場はないんだね。
そうそう、うん、それ意外だった。なんか火星はあるんじゃねってちょっと思って調べてたんだけど、
うんうん、なるほどね。もうじゃあ惑星によって磁場があったりなかったりするの？基本的にはないのか。
うん、だから基本的にはないのかもしれないよね。
そうです
ね、そういうことで言うと、
うんうん、
でその太陽がさその放射線宇宙線の原因のある程度を占めてて、
はい、
太陽風とかその、
うんうん、
黒点のそのフレア活動っていうの、
うんうん、
そこからこうダーッと宇宙線が出るときにその風の向かい側にいるとすごく被爆するとか。
なるほどね。
あるみた
い。
なんか国際国際線もかな、なんかそのフレア活動は常にモニタリングしてて、
へ、
影響も少ないようになんか調節したりとかするみたい。
なんかわかんない、合ってるかどうかわかんないんだけど、
うん、
日本からこっち来るときに、
うん、
その直進じゃなかったんだよ、船あの飛行機の進路が。
あ
ちょっとなんかこう 上の方っていうか太平洋をちょっとこう上に向かってて。
あ、それね。
なんでなんだろうな
と。あれはね、あれだよ、あれ。あの、地球儀見たらすぐわかると思う。
あ、それが最短なのか。
そうそうそうそうそう。なるほどね、地球儀のこことここの点を紐でビュッてやると。
なるほどね。
北極付近を通るルートが一番最短ルートになるんでね。地図上でこう、二次元で見ると、こんな感じになるんだけど。そうそうそう。だから、日本から飛んで一番近いのはアラスカとかなんでね。
あ、そうなんだ。
で、その後ワシントン州、ワシントン州とか、
はいはい、
あのその辺になる。
こういうところで理系と文系のあれが出るね。
あの、あれはでもね、あの、わかる、うん。あの、混乱する。
うん、
あと、あの、その大陸の大きさとかもさ、うん、2D にした時と本当の面積が違ったりするじゃん。
うん。なるほど、ね。
そうそう
そう。でも、もしかしたらその宇宙船の影響を考えて、進路を変えてるとかもあるのかもしれない、
ね、
どっか。
なんだったかね、その進路を変えてるんだったか、ちょっと忘れちゃったんだけど、ちょっとこう、うん、飛ぶのを遅くしたりとか。
時間帯とかにもよるのか。
あのね、その大規模フレア活動ってのは本当にたま、時々しか起きないから、
うんうん、
多分それに合わせて調節するんだと思うんだけど。うん、
なるほど。
そう。で、一応その、まだその研究、その、比較的低線量の被曝の場合のどのぐらい強い影響があるかっていうのは研究がまだ続いてて、
うん、
確定的なことはまだあんまり言えないんだけど、
うん、
一番根拠になっているのはあの長崎とか広島の原爆のデータが根拠になってて、
うんうんうん、
で一般の人たちもどのぐらい浴びたとかその場所から計算して、
うん、
かなり膨大なデータがあって、それが一つあの元一番信頼のおけるっていうか一番よく解析されてるデータ で、
うん、
でそれを見ると 100ミリシーベルトとかぐらいまで浴びるとがんの確率が上がってくるのが数字でも、うん、統計的にも分かるんだけど、
うん、
それより低いところって、
うん、
あの他の影響が強すぎて、
うんうん、
放射線だけの影響を抽出できないっていうことが続いてるみたいで、なんかそのタバコ吸ってる人と吸ってない人の影響の方が大きかったりとか、
うんうんうん、
運動してる人としてない人の影響の方が大きかったりとか、
うんうん
うん、そういう感じで100ミリシーベルト以下はどうなんだろうねっていうのが分かんないんだけど、
うん
うん、一応こう直線的にずっと数パーセントが 0.5% になりだけど一応影響あるみたいな感じの仮説が今立ってて、だからその 0.3 ミリシーベルトを10ミリシーベルトになったからどうなんだとかっていうのは、 明らかに被曝が増えてるんだけど、うん、それがそのどのぐらいがんを増やしてるかとかってなかなか難しい、
うん、なるほどね。
そうパイロット宇宙飛行士さんはその今後もしかしたらね被曝がどんどん増えてくるかもしれない、その宇宙の活動が増えるから、
うん、
なんかそういった研究も増えてくるかもしれないなと思って、
うん、
前一番最初にこの話題出した時に宇宙医学の3つ大きなカテゴリーがあるとすると、
うん、
1つはその重力の影響の話、
うん、
でもう1つはその被曝の話、でもう1つはその精神的な宇宙空間とかでどういう風になるかっていう、その3つぐらいがまず大きなカテゴリーとしてあるみたいで、そのうちの1つとして被曝が増え、被曝の研究はもしかしたら増えてくるかもしれないなっていう風に思うところね、
うん、なるほど。まあ、間違いなく宇宙空間に行く回数が増えることでさ、データっていうのは増えるわけじゃない、
うんうんうん、そうそうそう、
だからまあよりはっきりしたことが今後分かってくるかもしれないってことだよね。
そう、
放射線に関して
やっぱりね、そのちっちゃな変化見ようとするとものすごくたくさんのデータを解析しないといけないから、
うんうん
うん、
まあ、だからさっき言った、まあ、量がすごい少ないとあんまり確定的なことは言えないってことは、まあ、我々も日常的にさ、あの放射線を浴びる機会ってたまにあるじゃん、病院とか行くと、
うんうんうんうん、
まあ、それはある程度の基準を守って少ない量でやってるわけだから、なんかなんていうか、こう必要以上に怖がる必要はない
っていう。そうだね、そこが結構ね、うん、検査をする側としていつも説明しきれてないなって思うとこなんだけど、
うん、
その絶対大丈夫ですとは言えないんだよね、
うん、
線量が少なくても放射線の影響はあると言われてるんで、
うん、
ゼロかっていうとそうではないけど、うん、まあでもそういった100ミリシーベルトで 1% でとかそういう細かい話を説明したいんだけど、
うん、
でもそれそうする時間がないから、
うん、
こう不安になって不安なまま患者さんは検査を受けてるんだろうなっていう気持ちはある、
うん、
結構難しいとこ。
なるほどね。まあまあ俺なんかあんまり知識がないから、うん、そこまで、まあ、怖がることはないけど、
うんうん
うん、まあ、そういう人もいるんだなっていうのは認識してて。
そうね、
うん、
だからそのちょっとその分かると思うんだけど、その地球の 地上なんていうの、地下からも宇宙からも放射線は来てるんで、
うんうんうん、
ゼロベクレルっていうのはありえないっていうことだけは言えて、
うんうん、
普通に生活してても宇宙線とか放射線っていうのは被曝してて、
うんうん、
だからそれをゼロにするっていうのは物理的に不可能なんで、
うんうん、
だからそれがそれが何倍になったら絶対ダメですとかいうこともなかなか言えなくて、
うん、
そういう歯がゆいとこはあるんだけど、
うん、
でも検査はやっぱり一応必要だからやるんだよね、
うん、
だからその何にもなくって被曝だけ増えるっていうとやっぱりそれやめときましょうってなるんだけど、
そうデメリットよりメリットの方が多いから、実際に利用されてる
わけ、ね、メリットの方がはるかに上回るというふうに判断されたから検査がされてるっていうふうに思ってもらえるといいんじゃないかなっていうふうに、うんうん、
そうだね、
そうそうそう、
まあじゃあ今後いろんなことが多分ね、今まで分かってなかったこともきっと発見されるだろうし、
うん、そうそういう意味では宇宙医学の被曝の分野も進むんじゃないかなと思って、
うん、なるほどね。じゃあ今日は宇宙船の話ということで、
うん、はい、ちょっと分野っていうか、その自分がいつも放射線扱ってるもんだから、
うん、
できるだけ分かりやすく説明したいなとは思うんだけど、せっかくだからその宇宙船ってそのスターシップの方、宇宙船の方のニュースが出てきたときに絡めて放射線の話できたらいいかなと思って。
あれ最初放射線の話したんだっけ、イリュラジで。
あれだよ、CT の、
はい、
取り方ってどうなってるのっていうのを試みたんだけど、
うんうん、
うまくいってるかどうかちょっとわからない回があって、でもその放射線っていうのは何って話はあんましてないよね。
そうだよね、
うん、レントゲンが放射線を発見したよって話はしたけど、
タックはその放射線のね使った画像、
うん、
ペトっていうものを研究してるから、もうちょっと詳しくその放射線っていうものにフォーカスした回を作ってもいいかもね。
ね、
うん、じゃあ今日はそんな感じで終わりにしましょう。
はい、
はい、ニューヨークからお届けしましたありがとうございました。
ありがとうございました。